この鎌倉雪の下教会が伝道を開始して100年の記念の礼拝をしております。お手元の収報にも記されておりますように、100年前の1917年10月31日、あのマルティン・ルターの改革から400年という日付を記念して、ある一信徒の自宅を用いて礼拝をしました。40数名の者が集まったと伝えられております。先ほど歌いました雪の下賛美歌11番は、毎年この伝道開始の記念の礼拝で私どもが歌っている賛美歌ですが、その最初の第一節は、100年前に起こったことを思い起こしながら歌う言葉であります。潮騒もほど遠からぬ海のほとりに、キリストの御声が聞こえと、そのように歌います。私が毎年この賛美歌を歌いながら、いつも静かな感動を覚えるのは、このキリストの御声が聞こえという言葉です。ああそうだ、キリストが御声を聞かせてくださったんだ、他の誰の声を聞いたのでもない、キリストの御声を聞いたんだ、そのキリストの御声に召し出されて生まれた小さい群れを、100年の間その歴史を導き、今も私どもを生かし続けてくださるのは、今も変わらずキリストの御声であります。100年の間いろんなことがありました。さまざまな試練に耐えなければならないようなこともいくらでもあったのであります。いや、今こそ試練の時だ自分は、というそういう思いで座っておられる方もあるかもしれません。それだけに今初心に帰るような思いで、今ここでもキリストの御声を聞かせていただきたいと心から願います。今日ここで神が聞かせてくださる御声であると信じて、伝道者パウロの書きましたローマの信徒への手紙第3章の21節以下を読みました。なぜこの聖書の箇所なのかということについても簡潔に説明をした方が良いだろうと思います。鎌倉雪の下教会の最初の礼拝は、最初に申しましたように、あのマルティン・ルターの改革を思い起こしながらしたものであります。そのルターの改革の一つの原動力になったのが、このローマの信徒への手紙、特にその第3章の21節以下でありました。この聖書の言葉によって500年前教会は新しい命を吹き入れられたし、今ここでもこの教会を生かしてくださる、その命の源を求めるような思いで、この伝道者パウロの書いた言葉を共に読みました。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されましたと、そのように言うのです。神の義が示されたのだ、今やそのような出来事が起こったのだ、この神の義が示されましたという新共同訳の翻訳は、もしかすると読み方によっては原文の強い調子を少し弱めてしまっているところがあるかもしれません。それまで見えなかったもの、 それまで隠れていたものが現れて、それはいかればこの世界に神の義が突入してきたと、そう言ってもよいのであります。どうだと、これを見なさいと、そう言って、ところが今や現れたのは神の義であったと。伝道者パウロは他のある手紙の中で、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと書きました。あなた方の目の前にこれを見なさいと、こんなにはっきりと現れたものをなぜ忘れるか、なぜそこから目をそらすかと。しかしここでパウロはところが今やと言って、神の義が現れたのだと、そう申します。その意味で今は、ところが今や特別な時代なのだというのです。どうだと、これを見なさい、今ここに現れた神の義を見なさい。あのマルティン・ルターも自分の目の前に神の義がありありと現れた、そのような経験に基づきながら、あの教会を、それどころか社会全体をひっくり返すような大きな改革をしたのであります。しかしなぜ神の義なんでしょうか。ある人はこのところでこういうふうに注をつけています。パウロはここで例えば神の愛が現れたのだという言い方はしていないと、少なくともそういう表現は取っていないと。神の義が現れたのだと、なぜそういう表現をしたんだろうかというのです。少し消極的なことを言うようですけれども、私どもはもしかするとあんまりこの神の義が現れたという言い方をしない、あるいはしたがらないかもしれません。今日は伝道開始100年の記念の礼拝であります。ここで私どもがすべきことは、ただ昔を懐かしむようなことじゃない、ますます伝道に励みたいと思います。しかしそこで鎌倉の人たちをどうか見てください、神の義が現れたのですと、例えばキリストの木の字も知らないような人に、どうかこれを見てください、どうか聞いてください、これこそあなたに伝えたいことですと言って、神の義が現れましたというものの言い方をするでしょうか。しかしそれは私どもの信仰の先輩に対して少し申し訳ないことかもしれません。例えばルターのような人に対しても申し訳ないことかもしれません。しかしこれは正直に申しまして、私がこの聖書の言葉に向かい合ったときにまず生まれた思いでもあるのです。自分の説教を振り返って、果たして神の義が現れたんだという言い方をそんなにしているかなと、そういうことを思いながら、これは私の個人的な経験に属することですが、先週の火曜日10月31日に、まさにこの伝道開始の記念の日に、この場所で祈祷会をいたしました。そこにドイツからのお客さんが2人いらっしゃって、で素敵なプレゼントをそこでいただきました。でこのドイツからのお客さんというのが、皆さんの中に果たして何人親しく覚えてくださっている方があるかどうか、シュテファン・イェーガー先生という方で、私どもの教会の雪の下カテキズムをドイツ語に翻訳して出版してくださった先生です。 何年か前にこの雪の下カテキズムの改訂審判が出た。その改訂審判に基づく新しい翻訳がやはり今年ドイツ語に翻訳されて出版されました。それを私にも一冊、そして教会の図書室にも一冊プレゼントしてくださいました。まあ、しかしもともと日本語で書かれた雪の下カテキズムをドイツ語に訳したものを、まあ、少なくとも私は読まないしというか読めないしというようなことを思いながら、ちょっと待てよと思ったことがありました。この雪の下カテキズムはその最初のところから神の義について丁寧に語っております。第1部第1章、本当にその最初のところで神の義について語りながら、例えば人間が本当に人間になるために我々は神によって義とされなければならないんだと、つまり神によって義とされて初めて私は本当の私になれる、もしこのことを書いたら私は本当の私を回復することができないんだと、そういう趣旨のことを申します。で、こういうことから言えば我々はあまり神の義について語りたがらないんじゃないかというものの言い方自体が、我々の教会の信仰の先輩に対して申し訳ないことであるかもしれないのです。そんなことはないと反論されてしまうようなことであるかもしれないのです。で、その10月31日改めてこの雪の下カテキズムをもちろん日本語で読み直しながら、一つ皆さんにこういうことを紹介したいと思いました。雪の下カテキズムがその最初のところで神の義について語りながら、解き明かしながら、そこで最後に引用される聖書の言葉はマルコによる福音書第5章34節、こういう言葉です。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。これはマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書が共通して伝えている物語ですが、12年間出血が止まらなかった女性がわらをもすがるような思いで主イエスの衣に後ろからそっと手を触れた。そうしたらたちまち癒されたという、その物語の結びにある言葉です。安心して生きなさい、元気に暮らしなさい。しかし私は昔このカテキズムを読み、最後にこの節の最後にこのような聖書の言葉が引用されているのに気づいたときに、なぜこんな聖書の言葉なんだろうかということが最初さっぱり分かりませんでした。安心して生きなさい、元気で暮らしなさい、それと神の義と一体何の関係があるかと。12年間血が止まらないというのは、つまり女性特有の病気ということです。デリケートな話題になって恐縮ですが、それは当時の文脈で言えばただ肉体的にというだけでなく、社会的にも大変つらい境遇に立たされなければなりませんでした。それが12年間というのですから、この女性が何歳であったのかは分かりませんが、例えばちょっと想像していただきたいと思います。例えば16歳から28歳までずっとつらい、そういうつらい境遇であったとしたら、人生台無しだとそう思ったとしても無理もなかったと思います。そういう女性が大勢の群衆に紛れ込み、 そっと背後から主イエスの衣の房に触れました。たちまち癒されました。けれどもそこで一番恐れていたことが起こりました。私に触ったのは誰かと主イエスが振り返られた。あ、しまった、とんでもないことになっちゃったと、この女性はブルブル震え上がりながら見舞いにひれ伏し、すべてをありのまま白状いたしました。で、なぜこの女性は隠れたんでしょうか。それは当然だといえば当然であったかもしれない。もしも万が一癒されたとしたら、そのまま隠れて逃げてしまおうという算段であったに違いない。けれども主イエスがきちんと振り返ってくださったのは、言い換えればこの女性が隠れることをお許しにならなかったのは、私はあなたに会いたいんだと、あなたときちんとした関係を結びたいんだという、その主の思いの表れそのものであります。そのような関わりを作ってくださる神の正しさのことを神の義と聖書は言うのです。そしてその義なる関わりの中で主イエスが声をかけられる。安心して行きなさい。直訳すれば平和のうちに行きなさい、あるいはもっと言えば平和の中へと入っていきなさい、そういう言葉です。このあとこの女性が行くところ行くところ、どこにあっても主イエスの告げてくださった平和がこの女を包んでいる。私はどこに歩いていくときも平和の中へと歩いていくんだ。いつも背後から主イエスの御声が聞こえてくるような思いがしたのではないでしょうか。これが義なる生活であります。義とされて生きるんです。今日もいつものように礼拝の最後に私が祝福を告げます。私は時々ここで皆さんに祝福を告げるというときに、皆さんの顔を見ながら涙をこらえるのに苦労することがあります。主が御顔を向けてあなた方を照らし、ああそうだ、主がこの人にもこの人にも御顔を向けてくださる、どうかその主の御顔に気づいてほしい、忘れないでほしい、そう思いながら祝福を告げます。もし主が御顔を向けてくださらなかったとしたら、もしも主がそっぽを向いておられたとしたら、私どもは立つ瀬がないのであります。ここを出ていこうにもどこに出ていったらいいのか、どんな顔をして出ていっていいのかわからないのであります。けれども事実、主は御顔を向けてあなた方を照らし、そして皆さん一人一人をここから送り出してくださる。安心して生きなさい、平和のうちに生きなさい。義とされて生きるというのはそういうことであります。いつどこにあっても平和のうちに生きなさいという主の御声を聞きながら、神との確かな関わりの中に置かれたものとして日々の歩みを作るのです。そのような礼拝の生活を私どももここで100年間続けてきたのであります。パウロはここでそのような神との確かな平和の関わりのことを神の義と、そういう言葉で言い表しています。 そして例えばさらに進んでローマの信徒への手紙第5章の1節で喜びを爆発させるようにして申します。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている。私たちは平和を得ているんだ。どんなことがあっても揺らがない平和です。12年間苦しみ続けたあの女も、安心して生きなさい、平和の中へ生きなさい、ただ病気が治ったというような平和ではありません。主イエスがこの女のためにも振り返ってくださった。そして御顔を向けて平和のうちに生きなさいと声をかけてくださった、そのことそのものがここで言う平和なのです。主イエスとの深い関わりに根ざす平和です。今私どもにも与えられている平和です。そのために主イエスは今も振り返っていてくださる。まさしく御顔を向けてくださるのです。でもう一度申します。パウロはそれを神の義が現れたのだというのです。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。この神の義をいただくために、あるいはこの神との平和の中に生きるために、何にもいらない、ただイエス・キリストを信じるだけだと、そういうのです。考えてみれば、あの12年間苦しみ続けた女性も主イエスを信じたのです。そしてその信仰によって、あなたの信仰があなたを救ったと主イエスは明確におっしゃってくださいました。けれどもその時にこの女がどうだと、この私の立派な信仰が、この私の深い信仰が私を義としたんだと胸を張ったとしたら、それはどうもおかしなことだと誰だってお気づきになるでしょう。一人の物乞いのごとく、ただ手を差し出しただけです。けれどもその女の手を主イエスが確かに受け止めてくださり、振り返ってくださったことを思うとき、私どもの信仰というのは決して私どもの所有にはならない、まして手柄になんかならない、ただひたすらに主イエスの誠に根ざすものだということに気づきます。22節にイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義ですとあります。しかしここは翻訳に議論のあるところです。原文はもっと引き締まったというか、そのような文章で直訳すれば、イエス・キリストの信仰による神の義という言葉です。キリストの信仰による神の義、ただキリストの信仰って言われてもそれは一体何のことだと分かりにくいと思いますから、これはつまりイエス・キリストに対する信仰だと、イエス・キリストを信じることによって与えられる神の義だと、そのように新共同訳聖書は解釈したわけです。けれどももう一つの解釈は、いや、これはやはりイエス・キリストの信仰なんだ。キリストの信仰といって通りが悪ければ、キリストの真実、キリストの誠であります。嘘偽りがないということです。 そのキリストの誠によって私どもは義とされる。しかしここは別に難しい議論から逃げるのでも何でもない、どちらの解釈だってその通りだと思います。イエス・キリストの真実、例えばあの長血の女の小さな手に気づいてくださり、振り返ってくださった主の誠の確かさを思うとき、そんな主イエスだからこそ私どもはこのお方を信じたのです。信じる以外にないんです。そうではないでしょうか。今日はこのように聖餐の食卓を皆さんと共に囲みます。私どものためのイエス・キリストの真実、それが一体具体的にどのような姿をとったのかということについて、ここで私どもはいつも繰り返し教えられます。例えば25節でこのように言います。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。なぜ神の愛ではなくて神の義なんだろうかと申しました。理由は大変単純なことです。私どもが義でなかったからです。神との関わりが崩れていたからです。それを聖書は罪と呼ぶのです。私どもが神の義という言葉を聞いても、なんだかよくわからない、どうもピンとこないという感想を持つかもしれないのは、もちろん他にもいろいろ理由はあるのかもしれませんけれども、その根本的な原因は、私どもがそのことについて鈍感である、無頓着であるということによると思います。神に義とされるとか、あんまりそんなことは切実な悩みにならない。我々にとっての切実な悩みというのは、何といっても人によって義とされるか義とされないかということです。あの人との関係がうまくいってるか、こじれているかということで、私どもは死にたくなるほど悩むんです。けれども神が、ちょっと大げさに言えば死にたくなるほど お悩みになったのは、他でもない。私どもとの関係がこじれてしまっているということです。それは神にとって死にたくなるほどの問題であったんです。普通こじれたというと、大抵双方に問題があるのが普通です。けれどもこの場合はそうではありません。私どもが一方的に神との関わりを軽んじただけです。それは神にとって死にたくなるほどの悩みというのは、ちょっと語弊があったかもしれませんけれども、巫女の死をもってしてでも何とかしなければならない、それほどの問題であったのです。それで神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。主イエスキリストは十字架につけられました。そのことの意味がこのように語られているのです。第5章1節の言葉で言えば、神との間に平和の関係が成り立つために。しかし神は、そのためならばどんな代償でも私は払うと、そう決意なさったのであります。私どもはそのことについて随分無頓着であったかもしれません。しかし神は、あなた方を義とするためには私はどんなことでもする、巫女の命だって惜しまないと、その父なる神の真実を、巫女イエス・キリストもまた 100% の真実を持って受け止めてくださり、そこに主の十字架が立ったのであります。もう一度25節を読みます。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたがと、そういうのです。どうでしょうか。皆さんはこういう言葉をどのようにお読みになるでしょうか。時々私の説教に注文がつけられることがあります。先生は罪罪とおっしゃるけれども、その罪ってのがよくわからない、罪って一体何ですか。確かに分かりにくいことかもしれません。しかし私は、少なくとも私はこの度改めてこのパウロの言葉と向かい合いながら、なんだか本当によく分かったような気がしたんです。神は今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになった。神は皆さんの罪を見逃してこられたのです。しかしそれは一体何を意味するのでしょうか。鎌倉雪の下教会100年の歩みを振り返る、あるいはもしかしたらもっと切実に自分の人生の歩みを振り返る、その時に感謝を持って振り返ることができれば幸せですが、本当のところは能天気に感謝感激 100% というわけにはなかなかいかないかもしれません。失敗だらけの人生であったのです。この教会の歩みだって神に忍耐を重ねさせるような、そういう歴史でしかなかったかもしれないのです。神は今まで人が犯した罪を見逃してと、そうパウロが書いた時の罪というのは、ここでは少し難しいことを申しますが、複数形の罪です。単数形の罪ではありません。一つ一つの過ちということです。この失敗、あの悪行、あの愚行、あの秘密、私どもは誰しも人には言えないような過去を持っているものだと思います。ある説教者は、我々の生活の真の重荷は過去だと申しました。我々の生活の真の重荷は過去だと。年を取るにつれて顔に増えていくシワは一本一本過去の重荷によってできたものだと、そういうのです。あの長血の女の12年間だって、そうそう簡単に美化することができるようなものではなかったと思います。悩みの中で決して人には言うことができないような苦しみの中で、何よりも罪を重ね続けた12年間であったに違いないと、私は本当に我が身のことのようにそう思うのです。しかしそこで聖書は言うのです。神は今まで人が犯した罪を見逃して忍耐して来られて、ついに神の義を示されたのだと。我々の罪の重荷が実はそれ以上に神にとっての重荷であったということに、 私どもはどれだけ気づいているだろうか。そしてそのために神は忍耐してこられ、忍耐に忍耐を重ねてついに堪忍袋の緒が切れたというのではなくて、そうではなくてその忍耐の最後についにその愛が極まって主の十字架が立ったのであります。そこに確立された確かな平和の中に今私どもも招き入れられる。そしてこの平和のうちにここから出ていくのです。鎌倉雪の下教会は101年目の歩みを始めます。その101年目のうちに一体何があるか、私どもの誰にも分かりません。皆さんが今日ここから出て行って、しかしその先で一体何が起こるか、それも誰も分かりません。けれども私どもは神に義とされたものとしてここに立ちます。神との平和の中に生かされるものとしてここから出ていくのです。今私も一人の説教者として心から皆さんに告げます。主イエスキリストの平和が皆さんと共にありますようにお祈りをいたします。何ら誇るところのない私どもであります。この鎌倉雪の下教会100年の歩みもあなたに忍耐を強いてきた歩みでしかなかったかもしれません。けれどもそれだけ深くあなたに愛され許されてここにある私どもであることを誇りと喜びを持って受け入れながら、今主の食卓に預かることができますよ。主の平和に包まれてここを出ていく幸いを味わい知ることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。